皆さんこんばんは、夢と失敗、配信6回目になります。今日もどうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
よろしくお願いします。
今日の6回目の配信は前回の5回目の配信の時にゲストにお越しいただきました、梅村さん、ニックネーム梅ちゃんにまた後半もお越しいただいております。梅ちゃん、6回目の配信もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。この配信は第5回目そして今回の第6回目の前編後編のと組み合わせの配信になっています。でまず今日の6回目から初めてお聞きしましたという方たちもいらっしゃると思うので、まずは我々の自己紹介をさせていただきます。パーソナリティのうちの一人、私田中歩と言います。この夢と失敗の、配信において主に夢のことについてインタビューさせていただくことが多いです。私自身は、夢ラボという名前のコミュニティを主催していまして、そこで、オンラインだったり、渋谷だとか交流会、読書会、勉強会などを開催しています。そういった主催の活動をさせていただくこの配信ではパーソナリティの一人として皆さんのと一緒に、こちらの配信を盛り上げていこうと思います。今日もどうぞよろしくお願いいたします。そして、和田さんお願いいたします。
はい、和田正則と申します。私はウェブコンサルタントをさせてもらってて、中小企業、企業さんたちに、売れる仕組みをインストールさせていただいてます。私自身も失敗のパーソナリティさせてもらってますけども、はい、今日はどんな失敗が出てくるのか楽しみにしてます。はい、よろしくお願いします。
ありがとうございます。そして、前回からの引き続きゲストに梅ちゃんがお越しいただいています。梅ちゃん、自己紹介もお願いいたします。
はい、ありがとうございます。はい、私は、ゲーム、アチーバスというゲームを主に使ってるんですけども、ゲームを使って、チームを作ったり、人間関係の改善をしたり、コミュニケーションを良くしたりとかっていう活動をしております。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
ありがとうございます。この夢と失敗のチャンネルではタイトル通り、ゲストの方をお招きしてその方の夢そして、失敗談をそれぞれ前編後編に分けて配信させていただいているチャンネルです。で、前回の第5回目の放送では私が主に、夢ちゃんをインタビューさせていただいて、夢ちゃんの夢について聞かせていただきました。アチバスランドを作る、夢を叶えるための17の項目があるんですよとか、ゲームをしながら子供でも学べるようにするために作られたのがアチバスです。で、実際にじゃあ参加された子供が、参加した後にそのお父さんに感想を言いました。それはどんなことを言ってくれたのかというようなことを前半でたくさん聞かせていただきました。まだ前半聞いてないよという方は、必ずぜひ聞いてみてください。すごくですね、心温まるようなお話や梅ちゃんのことをより深く知ることができるので、ぜひセットでお聞きになっていただけると嬉しいです。そしてこの6回目の放送では後半にあたります。タイトルのありますように夢と失敗のうちの失敗をメインのテーマとして、お話しさせていただきます。そしてこのパートでは、和田さんに、インタビュー役を和田さんに、担当していただいて、で、和田さんと梅ちゃんのトークを中心に進めさせていただこうと思います。では、ゲスト梅ちゃん前回に引き続き、そして、和田さん、こちらのパート、インタビューのほど、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、いやすごい、早速なんですけど、
はい、
いや初めてね今日お会いしたのに
そうですね、
ポジティブの塊の人だなと思ってすごいびっくりしました。なんか同時にその、私失敗パートっていうところなんで掘り下げて いかなきゃいけないところもあるんですけど、
はい、
その前回のそのポジティブさっていうのはおそらくその過去にいろんな体験があったからこそなんか培って出てきてるものなのかなっていうのをなんか話し聞きながらふと思ったんですね。で、先ほどもちょっと軽く打ち合わせの中で、ネッ インターネットを梅ちゃんが検索すると、まあ、いろんな形でインタビューされてるとか話されてることって結構出てはくるんですけども、まあ、その大学に入る前とか、その、はい、起業をする直前、サラリーマン時代とか、そういった部分の、まあ、記事っていうのがあんまりお見受けできなかったので、今日はまあいい機会なので、その辺の話もちょっとお聞きできたらなと。
はい。はい。
で、早速なんですけど、大学に入る前っていうのは、どちらかというとどういう性格の、まあ、はい、方だったんですか？
大学に入る前ですよね、はい、大学に入る前は小さい頃はなんかひょうきんな子供だったらしいんですけどね。でも大学に入る頃は、浪人してる頃は結構なんかちょっとやっぱ少しこうなんていうかな、暗いっていうか、なんか未来があまり見えてないっていうか、何になりたいかっていうのもちょっとよくわからない状態で、なんかすごいさまよってるような、そんな時もありましたね。
そんな時代があったんです。
それはそうですね、はい、ありました。
で、じゃあ高校とか、
高校も、まあ、男子校だったので、そうですね、男子校、まあ、女性がいないっていう
暗くなりますよね、なんか。
そうですね、ちょっと一時期ちょっとこう男性をなんか美少年にちょっとこう声かけたりとか、怪しい時代がね、いや、そんなそっちじゃないですけどね、まあそんなこともありましたし、そうですね、まあ浪人してる時、まあ受験は全滅したので、まあ本当浪人して過ごしてた時もありましたし、その頃はちょっとこう見えてない感じでしたよね、世の中が。はい。
で、その、なんて言うんでしょう、そういった、まあ、あんまり自分をオープンにできなかった時期の究極が、やっぱりその大学受験で訪れたっていう感覚なんですか？
そうですね。だからなんかこう、自分も、なんか自分自身に自信を持ちたいって思っていて、まあだから大学頑張って合格すれば自信が持てるかなって思って受験したんですが、まあ全滅をしたっていうことがあったので、なんていうかな、そうですね、受験になんかかけてたんですよね、なんか。
ああ、それで変えるんだっていう意気込みが、
う
ん、
そうですね、そうですね、まあ東大の東大の学生がアルバイトっていうか、そういう塾の講師をやっているところにいた時に、なんかすごい、あ、なんかこういう頭のいい人とか、なんか頭のいいっていうか、勉強すごい楽しそうに語るのを見ていいなと思って、まあ、大学、いい大学に行きたいなと思ったんですが、はい。まあでもね、落ちたっていうことがありましたね。はい。
で、落ちて、書いてあったように、その思考と現、思考が、は現実化するっていうことに出会うわけですけど、
はい。
なんかそれっていうのもきっかけがあったんですか？
それは、まあ、本当正直言うと、落ちたらもう自殺をするぐらいの気持ちで受験したんですね。その時も、現役の時も。それぐらい結構、まあ、まあちょっとそれは大げさですけど、子供ながらに結構もう全てをかけて受かるぞって思って受けたんですけど、まあ落ちたんですね。でも落ちた時に、なんかこう、メラメラとなんか下から燃え上がってきて、いやもう何年かかっても合格するぞみたいな。まあ、東大も受けたんですけど、現役で。全くいい判定で合格圏外だったんですけど、でも東大を受けて、最後は受かると信じて受けたんですが、落ちたんですけど、その掲示板の前で、なんか、自分の新しいパワーが出てくるというか、もう受かってやるぞって思って、でもこう、結構ちょっと人生にぐれるような感じで、いたんですが、まあ 3F っていうか、コンビニの中に、コンビニエンスストアに入ってったら、思考は現実化するっていう言葉が飛び込んできて、なんだこれはみたいな、
たまたまですか、
たまたまそんなことが起こったらいいよねみたいな、っていうきっかけでその本を読み始めたっていうのがあります。
でも、はい、面白いですよね。普通の方だったら、その やろうと思ったらまたひたすら勉強に向き合うじゃないかなと思うんですけど、一旦そこの思考が現実化するっていう、なんか気持ちが入ってきたっていうことですね。
そうなんですよね。
やっぱ衝撃だったんですか？
なんかね、ラジオ、オールナイトニッポン、ラジオ聞いたんですけどね、あの、X のトシさんが、夢は叶うんじゃなくて、夢は持ち続ければ叶うって言ってたのが、すごい自分の中に入ったみたいで、で、必ず、なんかこう、そのところ、数学とかやってたんですけど、なんか、自分の中で一つの公式を作ってて、ちょっとその公式忘れちゃったんですけど、必ず夢っていうのは叶うんだっていう、なんか自分の勝手な妄想の理論を作ってたんですね。だからそのこれが証明するために東大を受けるんだと思ってたんですけど、その理論は破綻したんですが、この本の中に答えがあるかもしれない。
なるほどね。
うん、
思ったんですね。
そう思って、まあ読み始めたら、あ、これだみたいな。受験のってことは一切書いてなかったですけどね。あの、勉強の仕方とかも一切書いてなかったですけど。はい。
書いてないけど、やっぱそれからどういうふうに、あ、これ多分もしかしたら学生さんとかも聞くかもしれないんで、お聞きしたいんですけど、はい、どういうふうに変わっていったと思いますか？
あの、まあ、本当ね、あの本をずっとこう、ノートに書き写してましたけど、まあ、3つありまして、1つはこの潜在意識っていうところが変わっていったっていう。まあ、東大に合格した状態を思い浮かべて、受かった状態を、なんていうかな、あの、受かった時の感情もなんかこう思い起こしながら、こう合格した時の感情に自分が浸るみたいなことが書いてあったんですね、あの紙に書いて、うん、で最初の1ヶ月ぐらい1週間ぐらいやってみたんだけど、全然こう思い描けないっていうか、東大に受かってる自分が全く想像できなかったんですけど、だからね、毎日やってたら、まあ紙には書いて毎日それを見てイメージしたら、1週間ぐらい2週間ぐらい経った時に、こう、あ、自分受かってるみたいな、受かってる感情が味わえるようになってきたんですね。
なるほど、
うん、でそっからはなんかなんとなくこう、あ、いつ か必ず自分は東大に向かって進んでるんだって、日々毎日毎日がそこにゴールに向かって進んでる毎日に、まあ、変わったというか、うん、無意識の中でこうゴールに向かってるっていう感覚が変わってきたっていうのが一つ。
なるほどですね、うん、前半あの言われてたんですけど、あの、小さなことをなんか積み重ねることで大事だっていう言葉出てこられたんじゃないかなと思うんですけど、やっぱり毎日毎日やっぱそれ繰り返すことで、そのよりこう思考がそのもう現実になったような感じに持っていく、これ非常に大事なことっていうこと
ですね。そうですね、それは本当にそうだと思います。はい、
なるほどですね。でそれからあの、まあ、これはちょっと私の興味なんですけど、東大の卒業式の中で最後その発表者に選ばれた。
あ、卒業式の、まあ、代表者の一人に選ばれたとか、まあ、あの学部の卒業式の代表者ですね。
あ、でもすごいです、ね、
はい、これ、はい、
え、これってその自分でなん、こういうとこすごいんだ、すごかったんだぜっていうの言いにくいと思うんですけど、なんかなぜそうなれたっていう。
あ、実はですね、代表者がもう一人いて、その人が卒業式に来なかったっていうのは裏話であります。
面白い。それはそれで面白い。
はい、で、まあもう一個はね、卒論がやっぱり良かったみたいですね。なんか卒論が、はい、まあ哲学の科学哲学研究室だった、まあ京都の西田喜太郎の論文だったんですけど、それがすごく良かったみたいだ。
もうちょっと前の話ですけど、なんかその良かった要因って何だろう、これもまた気になってる人いるかもしれない。
良かった要因っていうのは、
要因、その何ですか、評価された、どういうふうな考えでそういった卒論作られたんですか？
まあそうですね、京都の多分西田喜太郎という哲学の研究はたくさんされてるんですけども、うん、その哲学がどんどんどんどんこう生き物みたいに進化していくんですね。西田喜太郎の哲学っていうのが、なんていうかな、こう一個の世界観というよりは、その純粋経験っていう、こう本当に自分が山か山が自分か分かんないような、そういう、まあなんていうかな、経験、主観と客観もない、存在しない状態みたいなものを最初の頃は論じていて、で最後はこうそこからどこまで、まあ、ちょっと哲学的な話ですけど、どこまで行ってもこう主観的であり、どこまで行っても客観的であるっていう、こう絶対矛盾的自己同一っていう世界観に、まあ、到達するんですけど、まあ純粋経験だけの研究をしたりとか、絶対矛盾的自己同一の研究をしてる人はいても、どうしてその西田喜太郎がそういうふうにこう哲学がこう生き物のように進化していったのかっていうことを、こう一人の人間がどういうふうに世界観が変わっていったのかっていうのを論じてる論文っていうのはね、今まで 多分なかったんじゃないかなって、すごい珍しかったんだと思います。部分的な西田の研究はあっても、こうその変化をどういうふうにそこが変化していったのかっていうのを、まあ、研究したんですね。
なるほど、
はい。
今みたいな話聞いても、あの梅ちゃんがまたどういう人間かっていうのをなんか少し見えてくるところもあります。
ちょっと面白い、何を言ってるのか分からなかったかもしれません。
全然ありません。
はい、すみません。
それでその後就職されるっていうことなんですけど、まあ、はい、あのまあネットに書いてあるんでもう言ってもいいのかと思うんですけど、ナポレオンヒル財団って結構なかなか私の周りです、そういったところにこう仕事したって聞いたことないんですけど、難しかったんじゃないですか、就職されて。
ですね、うん、あの落ちたんですね。あの就職するのは難しいか簡単かちょっとそこは分かんないんですけど、私は少なくとも1回落ちまして、でね、いや絶対受かると思ったんですよ。ナポレオンヒルで東大に受かってるわけだから、営業っていうかインストラクターとしても活躍できると思ったんですが、まあ落ちまして、それネットに書いてあったかもしれませんけど、それで私あの採用志願書っていうのを作ったんですね。採用志願書っていうのは、まあ一回落とされたんですけど、私を採用してくださいっていう手紙を書いたんですよ。はいはい、
すごいっすね。
そこになんか自分が感銘受けた本とか入れてなんかこう送りつけて、でこれで絶対ね、きっとナポレオンヒル財団の人だったら読んでくれて感銘受けて採用してくれるだろうと思ったけど、1週間待っても電話連絡来ないんで、こっちから電話してですね、まあ、人事の人に届きましたかってね、届いてるけど、でもどうですかって、まあ、もうダメだよみたいな感じ。それでいやもうなんで落ちた、私はダメなんですかって言ったら、まあもう枠がいっぱいだからしょうがないんだよみたいなね、ただ部屋の片隅でもいいから働かせてもらえませんかって、それはダメだよ、ガチャンって切られて、まあ、それで結局採用志願書を書いたんですけど、また断られて、でもう一回実は手紙書いたんですよ、うん、
で
それはね、実は会社に対する批判みたいな。こう、もうこういうところ改善した方がいいんじゃないですかみたいな、まあ、そういうのを送りつけて、もうこれで手放したっていうか、はい、っていう風にしたら、なんか1ヶ月後ぐらいに電話があって、もう一回面接受けますかみたいなで来たんですよね。で、まあ、その頃他の会社はもう就職で二次面接三次面接するんで、まあ、この辺行こうかなって思ったとかがあったので、一回実は断って、いやもう決まったからいいですガチャみたいな、こっちから断ってやれみたいな。
すご
っ。っていうのをやったんですが、やっぱしばらく考えてからやっぱあそこ行きたかったよなと思って、もう一回電話して、で、まあ面接に行ったところ、まあそこで、まあちょっと全然最初の人事の人とは違う人が出てきまして、なんかこう前殴り合ったことがあるかとか、女と付き合ってるか、運がいいか、そういう、なんかそういう話をされて、気がついたら分かった採用するよって言われて、目の前に手が差し出されてた。
あ、その場で。
その場で、うん、採用だ。で、何日後から来なさいみたいな。
いや、ずいぶんぶっ飛んだ方です
ね。いやいや、本当になんか嬉しかったですね。だからすごい会社を働くことをすごい嬉しかったですし、はい。
もうあれですか、じゃあ結構その頃はずいぶんやっぱり変わられてたんですね。
確かにね、ナポレオンヒルの本を読んでから変わってきたっていうのはあるかもしれません。思考は現実化するを読んで、自分の意識は変わってきてたと思います。
なるほどですね。いや、なかなか2回送って2回目が批判っていうのも聞いたことない。
そうですね。まあ、そんな、ちょっとバカ愚かな。よく採用してくれたなって
。そんな梅ちゃんが、何年間お仕事されたんですか？
7年半。
あ、長いですね。
はい。
そこではどんな体験が？
そう、失敗体験ですよね。
主に。はい。
はい。まあ、一時期すごい成功して、年間ベストマネージャーになって、全国で、まあ、チームでトップになったんですが、その後、支部長になった時に、全くマネージメントができなくてですね、プレイングマネージャー、まあ、3、4人のチームだったらよかったんですけど、自分の、下にいるリーダーがみんなこう私よりも社歴も長いし、みんな結構頭が切れるようなリーダーたちをまとめられなくて、すごいもう挫折をしたってですね。
まあ、 そうですか。
はい、そんな時がありました。
マネージメントがちょっと当時不得意だったんですね。
そうなんです。まあ今もね、必ずしもめちゃめちゃ得意かっていうと、ちょっとそうは言い難いんですけども、なんかこう、小さなチームだったらいけるんだけど、ちょっとその、少し大きな支部というか、リーダーたちがいて、その下に部下たちがいる、サブリーダーがいるっていう、その中で、まあ、もう一個支部があって、そこは若者たちでの集団だったんですね。私の支部はみんな、年寄りが集められて、私よりも年上も年も大きいし、車歴も長い人ばっかりが私の下になった時に、ちょっとこう、まあ、猛獣使いみたいになろうと思ったんだけど、なりきれなかったっていう、そういう、はい、ことがありました。
なるほどですね。これは、すみません、私の興味なんですけど、今、そういったところで言うと、どういうふうに変わってきてるんですか？当時のマネジメントって、今って何が。
ああ、そうですね。ありがとうございます。今はこう、あの時はこう、そうですね、まあ、その時の気づきっていうのもあるんですけど、まあ、組織っていうものを見れるようになりましたね。組織、まあ、個人の感情にすごい振り回されてます。今でもそうなんですけど、大きな、まあ、組織とかチームとか、個人とチームと組織を両立させるような考え方だったりとか。
あ、なるほど。
あの時は本当にこう中間管理職応援ソングっていうのも今ちょっと書いてるんですけど、それどうでもいいんですけど、部下の考えと自分と上司の考え方の3つの間で揺れてたんですね。
はいはい。
ある時は部下が言ってることを、あ、そうだそうだ、その通りにしようって思ってるし、で部長というか会社の方針を聞いた時は、あ、会社の方針やろう、で自分がこうなやりたいっていう気持ちが出てきたら自分の気持ちが出てくるっていう、その3つの間でこうブレてたんですが、なんかね、それがすごいこう、その時の、まあ、さまざまな気づきで、こう、どれにするかではなくて、どれも 100% 向かっていけるようになったっていう、まあ、そういうきっかけがありました。はい。
なるほど。ちょっとここで一旦、なんか田中さんにも振りたいんですけど、田中さんもなんかその、組織にいる時で、例えばなんか人との関係で悩まれたこととか、どうですか？
いや、もう悩んでばっかりでした。はい。僕もまあ、今は私はサラリーマンではなく、個人の立場ですけれども、まあ、サラリーマン歴、まあ、普通に大学卒業して、就職して、まあ、いくつかの会社に勤めて、なんですが、もちろん、まあ、うまく、周りと合わせて付き合うことができていた職場もあれば、そうでないところ、ノルマがきつかったりパワハラだったりだとか、そういった職場も経験しました。
なるほど。
なので、
田中さんご自身でなんかこれ、はい、自分のちょっと考え方が当時失敗したなみたいなことってありますか？
そうですね、いろいろありますが、そうだな、やっぱりこう、自分をこう押し殺していて、で要はこう、まあ、会社の一員だからそこに枠からはみ出るようなことはできないし、するっていうのはどうかと思うような、そういったこう自分で自分の考えとか動きとかを押し込めてしまうようなところの傾向は特に強かったと思います。20代の頃はなおさら。今にして思えば息苦しい働き方だったような気もしますが、同時にでもそうせざるを得ないような、そんな環境だったとも振り返ってそう思いますね。
梅ちゃんはやっぱそういう面では今、まあ、昔の田中さんのようにこういろいろ悩み抱えてらっしゃる方とも、まあ、お仕事というかゲームを通して会われるんですけども、そういう方たちにこう、まあ、そのアチーバスやってもらっててどうですか？
あ、そうですね、あの頃っていうのはこう自分個人としてマネージャーの能力を高めようみたいなことをすごく考えてたんですけど、アチーバスがいいのは一緒にゲームを楽しむことで、まあ、お互いを理解するきっかけになってくるというか、その時にこう一生懸命あの頃本読んだんですね、あのマネージャーの本とか。でもゲームをやるとまずお互いを理解するっていうところから始まって、まあ、共通体験をすると、まあ、見えてる世界はみんな違うじゃないですか。だけど、 ゲームをすることによって認知の枠組みがちょっと揃ってくるんですね。お互いのことを素の自分が分かったり、建前じゃないところでつながったりできるようになってくるので、話がしやすくなるし、まあ、指示というかお願いしますって言った時に通りやすくなるというか、こうでも人間関係悪いと言われてもなんかそれが入ってこなかったりするじゃないですか。なのでそういうこうみんながこう三角型の組織の作り方というか、コミュニケーションをみんなでこうトップが全部決めるのではなくて、こうみんなでこうまあ協力、みんながこう意見を出しながら作っていくっていう、そういったプロセスがアチーバスを使ってできるようになったので、すごいこうまあ楽になりましたよね。
そういうの。なるほどですね。そんなアチーバスとのまあ出会いもあって、で、まあ、それをまあ広めていくっていうか、まあまあ、それまで日本になかったものだったと思うんですけども、
はい、
これを広めていくことですごくご苦労がまた終わりだったんじゃないかなと思うんですけど、その辺ちょっと聞かせていただけますか。
ああ、そうですね。まあ最初は、まあ、誰も知らないっていうか、アチーバスの価値っていうことも、何が価値があるのかっていうことも多分誰も知らないっていう時でもあったので、そうですね。難しいなって思ったのは、まあ、それをどういうふうにこう伝えるかっていうのはまずすごく悩みました。体験すればわかるよとは言えるんですけど、でもやっぱ言葉にするのがすごいこう難しかったりしましたし、いろんな言葉を言えちゃうところも逆に、じゃあどういうふうに言葉を絞っていけばいいのかってこともありましたし、あとやっぱりこうアチーバスの、まあ、今380人のインストラクターが全国にいるんですけど、まあ、一つの県に一人必ずいる。やっぱりこう、そうですね。アチーバスをやってる仲間たちでも、まあ、毎年結構大きなイベントをやってるんですけど、その中でもね、まあ、それぞれのアチーバスに対するこう、好きな部分とかもやっぱり皆さん違ったりするので、うん、離れてる人同士がチームを作るっていうのはまた難しいなって思ったりとか、そうですね。そんなこともありましたね。
最初の1年間は、まあ、ご飯食べれればいいやみたいな、なんかちょっと文章を見たんですけど、
そうですね、そんな感じですね。
その面でもだいぶ苦労されたっていう。
いやもうそうですね、もう別にアチーバスやってほしいって人がいたらそこでやるぐらいの、もうお金もね、まあ、交通費もらったり、まあ、体験会やるときはちょっとだけお金もらったりしてましたけど、まあ、それじゃ食べていけないっていうか、ゲームの販売と、まあ、その時は何て言うかな、それを何かの目的達成とか問題解決のために使えるっていうような構成してなかったんで、アチーバスをやってみようみたいなね、まあそれはそれですごい広がってていいんですけど、まあ企業さんからお金もらえるようになったのはやっぱりこう問題解決にピタッとくるような、そういう伝え方、プログラムの届け方ができるようになって、逆にまあお金がいただけるようになったっていうきっかけがあります。はい。
なるほどですね。じゃあもう最初の方はじゃあ結構もうなんて言うんでしょう、お金もなく本当知ってる人も少なくっていうところだったんですけど、なんかちょっと変わっていったなっていうきっかけっていうのは何かあったんですか、それとももう地道な活動の中でそうなっていったんですか。
そうですね。きっかけか。もう、でも、なんかいつもこう、一緒にやる人たちからすごいきっかけをいただいて、でもそれはやっぱり地道な活動なのかな。まあ、独立するときはもうすごいなんか、すごいこう、挫折もあったんですけど、アチーバスに出会ってからは、なんか、勝手に導かれてくるというか、アチーバスして語り合ってるうちにこんなこともできるよね、みたいなのが、実際ノリでまあゲームのノリでやっちゃったりとか、そういう感じでどんどん展開してたんですね。
なるほどなるほど。
ただ去年のコロナはちょっとね、っていう感じになりまして、ボードゲームができないっていう状況になったりはしましたけど、はい。
今はもう随分開催もできてるんですか。
いや今はまあ企業さんとかやってますけど、公開の体験会はあんまり実はやれてなくて、そうなんですよ。だからまあ明日もやるんですけど、まあ依頼されたらやるっていうような感じで。
ああ、なるほど、ね。
あとそのがきっかけで去年実はまあ オンラインでもできるようにゲームを作り始めたんですよね。アチーバスがなくてもできるように。それが今、うん、まあ、30個、40個っていうふうにゲーム、自分でゲームを作り始めて、うん、あうんじゃんけんっていう、まあ、じゃんけん、もうこれ、タナさんともやりましたけど、トランプを使ったり、コインを使ったり、そんなことが、それをし始めたので、まあ、オンラインで、チームビルディングを始めたっていうのが、を今、実は半分はそれです。半分はリアルなアチーバス、半分はオンラインの、ゲームを使ったコミュニケーションとか、まあ、夫婦とか家族とかやってます。
あ、そうなんですね。
はい。
すごく本当になんか、まあ、ちょっとぜひなんか体験させてもらいたいなっていうところで、はい。私もこれからやっていきたいなと思うんですけど、まあ、最後、まあ、
はい、
最後の方になってくると思うんですけど、今なんかその、結構苦しんでる方とか、自信を失ってる方に、まあその、ぜひ、メッセージ的なものがあれば教えていただきたいんですけども。
うん、そうですね。うん。なんか、そうですね。やっぱり、みんな通る道っていうか、苦しい時って必ず、ある。まあ、成功してる人を見てると、なんかその人はあまり苦しんでないのかなとか、簡単に成功してるのかな。まあ、そんな人もいるかもしれませんけど、多分、どんな人でも、すごいこう、まあ、見せてないけど悩みとか苦しみを抱えているし、そんなプロセスって私もたくさんあるんですね。でも、必ずやり続けていったり、その思いが、まあ、真っ当なものだとしたら、必ず夢は、叶うっていうことを私も体験してきたので、まあ、自信を持って進んでいただきたいなっていうことと、あと失敗するっていうのは、すごいこう、人間らしくなるきっかけだったり、自分自身の器が広がっていくってことを考えると、成功すること以上に、こう、もがいてるときって、すごいこう、自分自身が高まってるときだと思うんですよね。なので、実は一番こう、今、苦しんでる時が一番こう、実はすごくこう、幸せな時、なのかもしれない。幸せっていうかね、一番こう、人生の醍醐味を味わってる時、ね。なので、その時を大切に、成功した時が人生なんじゃなくて、まあ、成功はもう必ずしちゃうので、成功するまでのプロセスがすごくこう、人生の醍醐味じゃないかな。そこにこう、その人自身の物語が、ある、ね、成功した時に語れる物語があるので、ぜひそこを思いっきりこう目をそらさずに味わっていただけたらなと思います。
はい、ありがとうございます。それでは今後の活動をちょっとだけ教えていただけたらと思います。
はい、ありがとうございます。で、去年ですね、アチーバスエフェクトっていう家族向けのゲームができて、今すごい家族にアチーバスをお届けしてるんですけども、まあアチーバス日本版っていうのが今ちょっとリリースを停止してますが、今リニューアルしてですね、来年今年のまあ7月8月あたりにですね、リリースする予定になってます。はい、ですのでそうするとで、ちょっと少しこうなんていうかな、バージョンアップしてるというか、まあまあ、全部で5つのゲームがあるんですけど、そのうちの4つのゲームが、全てね、ルールの翻訳が載っていて、で17原則も少しだけ、今回、今までのと少しこう表現を少し変えたりして、よりこう、学びやすいようになっておりますので、ぜひ、ゲットしていただきたいなと思います。普通にこう、購入できますので、
はい。
はい。はい、
田中さん、今日はまたいい話ですね。びっくりな。
そうですね、なかなか、でも、紆余曲折、山あり谷あり。でも、最終的にはそれらを経験したからこそ、今の梅ちゃんがあって、だからこんなこう、朗らかで魅力的で、で、かつ、夢に向かって進み続けてる、そんなアクティブな人なんだなっていうのが、今日の話を聞いて、なるほどね、そうだね、より腑に落ちた、そんな風に思います。
ありがとうございます。
田中さんの方で、なんか今後の予定とかありますか？ スケジュールは。
そうですね。私の主な活動である夢ラボ自体は、渋谷もしくはズームを使ってオンラインで開催しています。ほぼ毎日何かしら、早起きだったり、交流会や読書会、勉強会を開いているんですが、和田さんとのこのポッドキャストの、同時の配信、一緒に配信させていただくことも活動の一つですし、梅ちゃんとも、また新しい形で、じゃあオンラインで何かこういった会をしましょう、リアルで集まるときがあったら、じゃあ夢ラボの方たちにも告知して一緒に開催させてください、そういったふうにですね、夢ラボでもアチーバスの一緒に夢を叶えていこうっていうチーム作り、いや夢を叶えていくためのプロセスとか、それを、浸透させていきたい、そういうふうに思っています。
ありがとうございます。
はい、はい、それでは来週の、次回のゲストについて、簡単に触れさせていただきます。日本一災害に強い施設を、目指されている、日本福祉防災学会の会長さんで、老人総合福祉施設グリーンヒル三船の施設長をされている吉本博さんを、お呼びして、次回はやっていきたいと思います。今日は本当に素敵なお話を聞かせていただいて本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました、はい、
それでは、はい、また次回ということで、はいはい、それではさようなら。
はい、
ありがとうございます。
ゲストにお越しいただきまして、ゆめちゃん改めてありがとうございました。
ありがとうございました。素敵な会に呼んでいただきまして、またご一緒できるのを楽しみにしてます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ご視聴いただきました皆様ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。